おととい円相場が1ドル160円台まで下落した後、一気に154円台まで値を戻す場面がありましたが、政府日銀が5兆円規模の為替介入に踏み切った可能性があることが分かりました。日銀が公表した当座預金残高の見通しから市場関係者が推計したもので、介入していれば2022年10月以来となります。パレスチナ自治区ガザに侵攻を続けるイスラエルのネタニヤフ首相は、戦闘停止をめぐる合意の有無にかかわらず、ガザ南部ラファに侵攻すると明言しました。イスラエルとハマスは仲介国のエジプトなどを介して戦闘の停止や人質解放に向けた交渉を続けていて、イスラエルのカッツ外相は先月27日、人質解放で合意すれば作戦を延期すると述べていました。一方、全米の大学ではイスラエルの軍事行動に対する抗議運動が激化しており、ニューヨークのコロンビア大学では学生たちが建物を占拠し、入り口をバリケードで封鎖しました。学生側は大学側に対し、イスラエルで事業を行う企業との取引をボイコットすることなどを要求していますが、大学側は建物を占拠している学生を退学処分にすると発表しています。総務省の調査で全国の空き家は900万戸に上り、過去最多を更新したことが分かりました。5年前の調査から51万戸増え、この30年でおよそ2倍になりました。空き家のうち居住や使用目的のない放置空き家は385万戸で、治安や防災面で地域社会に悪影響を及ぼす可能性があります。栃木県那須町で夫婦の遺体が見つかった事件で、実行役とみられる2人の男が今日相次いで逮捕されました。1人は昨日神奈川県で身柄を確保された20歳の男で、先ほどもう1人の20歳の男も逮捕されました。2人はすでに逮捕された平山良健容疑者から依頼を受けて、夫婦の遺体を損壊した疑いが持たれています。先月25日、宮城県仙台市の小中学校の生徒から給食で牛乳を飲んだ際、味の異変を訴える声が相次ぎました。牛乳は東北森永乳業が製造したもので、腹痛や下痢などを訴える体調不良は仙台市など宮城県内の8つの市で762人に上ったことが分かりました。東北森永乳業では原因を特定できていないということです。今朝のニューヨーク株式市場、ダウ平均は575ドル17セント安い3万7815ドル92セント、ナスダックは 325.26 ポイント下落し 15,657.82 ポイントで取引を終えました。一方、為替ですが、ドル円は1ドル157円70銭、ユーロ円は1ユーロ168円29銭近辺で推移しています。続いてスポーツです。プロ野球、昨日の結果です。セリーグ、巨人対ヤクルトはヤクルトが4対3で逆転勝ち、中日対 DeNA は DeNA が2対1で勝ちました。広島対阪神は阪神が7対1で勝っています。パリーグ、西武対日本ハムは日本ハムが2対1で勝利、オリックス対ロッテはロッテが1対0で競り勝ちました。ソフトバンク対楽天はソフトバンクが8対0で勝って7連勝としました。アメリカメジャーリーグ、ドジャースの大谷翔平選手は先月29日ダイヤモンドバックス戦に2番指名打者で出場し、1回に8打席ぶりのヒットを放つと、8回の第5打席にはタイムリーヒットを放つなど、4打数2安打1打点でした。チームは8対4で勝っています。
ニュースズームアップ。
円相場が急変した今週月曜の外国為替市場で、政府日銀が5兆数千億円規模の為替介入に踏み切った可能性があることが分かりました。しかし、日米の金利差で拡大した中での為替介入は円安進行に一定の歯止めのみがかかった。そして今後、円安による値上げの影響が我々の生活に重くのしかかってくるとの懸念も出ています。ニュースズームアップ。政府日銀による為替介入の可能性も効果は一瞬、今後懸念される円安による値上げの動き。
今日のコメンテーターは伊藤義明さんです。どうやら日銀が為替介入したんだなという証拠探しが出てきましてね。
そうですね、財務省の神田財務官はもう一貫してコメントしないと、いうことをおっしゃってたんですけれども、昨日の夜に日銀が、公表した日銀の中の当座預金の残高、これというのを毎日みんな調べてるわけですから、はい、それで専門家の方がそれを数字をチェックしてみたら、どうも予想してた残高よりは減り方が大きいと、その差額っていうのは5兆数千億円ぐらいあると、とこれが為替介入に使われたんじゃないかという、
まあそういう
ことが成り立ちますよね。
これまあ22年にも為替介入があって、その時と同じ規模ぐらいじゃないかっていうんで、まあ相当思い切ってやったんでしょうけども、まあ、日銀の政策決定会合でですね、もう円安は OK という感じで決めたんですよね。
そうなんですよね。もともと今回 の円安に大きくぶれた一つのきっかけというのは、先月26日の植田総裁の会見でしたよね。で、あの時に円安というのは物価上昇にそれほど大きな影響を与えないんじゃないかと思うというようなことをおっしゃられたのが一つきっかけとなって大きく円安にぶれてしまった。
そうですよね。
でそれに対して、財務省がどうも為替介入に5兆円規模のお金をつぎ込んだんじゃないかと。
これ本当になんか無駄金みたいな感じがしますよね。
これ普通に見てると、まあ、失言とまでは言いませんけども、日銀の総裁 の発言によって、大きく円が安くなったと。でそれを是正するために国民の税金を5兆円つったら、日本の予算規模の数パーセントに当たるようなお金をね、投入してるって、これやっぱりおかしいですよ
ね。おかしいですよね。無駄なことをやってますよね。
なんてマッチポンプとまでは言いませんけども、でもやっぱりこれ、日銀総裁が火をつけてそれを消すのに財務省が走り回ってると、そういうふうに見えますよね。
そうなんですよね。ですから一体何のための日銀の政策決定会合だったのかということに、まあ、なるはずなんですが、にもかかわらずですね、これ円安がそれじゃあこれでもってずっと是正されたかというと、必ずしもそうじゃないんですよね。
いや、そうですよね。今日でも今入ってくると見てもニューヨーク市場なんかまだ157円台半ばですからね。でしかもさっき拓郎さんも指摘されてましたけど、アメリカの FOMC が今日明日と開かれるから、日本時間の明日におそらく会見した時の、パウエル議長の発言によっては、日米の金利差はどうも縮まらないぞと、ドル高が続くぞと、そうするとまた円安が進むという、為替介入しても円安がまた進む可能性は残されてるわけです
からね。そうなんですね。でその可能性が強いと、
強いという
ふうに見られているわけですから、まあ一体何残っちゃって話になるんですが、まあ、基本的にやっぱり日本のこの円安政策っていうのは、もう限界に来てますよね。
来てますよね。で、為替介入みたいな小手先のことで為替相場を左右しても解決しないような時期にまで来てますよね。
そうですね。でそういう中で先ほどもちょっとご紹介したんですけども、やっぱり値上げがこれからがまた出てくるぞっていう話なんですよね。
これはもう誰が考えても、これだけ輸入品の価格が上がってれば我々の消費者の物価に影響するというのはその通りなんですけど、昨日帝国データバンクが発表した主要食品メーカー195社のこの5月に予定している飲食料品の値上げっていうのは、417品目に上がると、これ数だけから言うと去年の同じ月に比べると半分に減ってるんですけど、高橋さん問題は、ね、この値上げ率なんです。
ですよね。
この値上げされる商品の値上げ率の平均が 31%。
これ、ね、3割上がっちゃうってことでしょ。こんなことってね、
これはすごいですよ。
すごいですよね。
これはやっぱり原材料だからそのものが上がってるっていうだけじゃなくて、この円安の影響ってのはものすごく大きいと思いますよね。
そうなんですよね。 まあどうでしょうね、一体どういうものが多く値上げされるのかっていうのは気になりますがね、
はい、まあ、今のところ番組で取り上げましたけど、オリーブオイルは大きいみたいですよね。だからこれはもともとのあのオリーブの不作っていうのが背景にはあるんですけれども、はい、業務用だと上がり幅が8割っていうか、ね、1.8 倍になっちゃうということですよね、
はいはい、
だから家庭用でもあの大手の J オイルミルズが発表しているのではやっぱり3割から6割
6割ってすごくないですか。
すごいですね。
オリーブオイルは結構使うと思います、
ね、あんまりこれね聞いたことのないようなね値上げ幅ですよね、
だからまあ我々身近な方ではあの午後の紅茶とかストレートティーなんてあのキリンビバレッジの 1.5 リットル瓶ですけれども、これは希望小売価格を400円から432円に上がる、それアサヒ飲料の三ツ矢サイダーの 1.5 リットルも400円から421円と、軒並みやっぱり身近な商品が、うん、値上げされると、
はい、
で帝国データバンクがあの今年の値上げというのは最大で1万5000品目に上ると、しかもその今言ったように値上げの率がかなり大きいということになると、これやっぱり消費者にとっては結構なダメージが続きますよ、
ね、そうですよね。
ニュースズームアップ。
総務省が昨日公表した住宅土地統計調査で全国の空き家が900万戸に上り過去最多となったことが分かりました。前回の調査から51万戸増えていて、高齢化が進んだことが主な要因とされ、今後も空き家の増加傾向が続くとみられています。ニュースズームアップ。高齢化とともに深刻となっている空き家問題、対策強化で歯止めはかかるのか。
伊藤さん、まあ、うちの番組のスタッフの中にももう空き家問題抱えててね、どうしようかと悩んでるんだっていう話を聞きますから、身近にありますね。
ありません。いや、実は私の隣の家も空き家なんです。これ、ご高齢のご夫婦が住んでて、まさにこのケースなんですけど、体調悪くされて施設に入られたと。で、お嬢さん夫婦がとかにおられるんですけど、ここはもう本当によく来て風入れしたり、業者さんも入れて庭の手入れもしてるんで、迷惑にはなってないんですけど、やっぱりご両親が戻ってくる家というのは確保しておきたいということなんで、だから売るという選択にはなかなか至ってないようなことなんです。
ということは空き家が続く
という、空き家が続くという、
いうことですよね。
ですから結構これはほぼであるんじゃないかと思うんですよね。
そうですね、結構空き家の数拡大の一途なんですよね。
いや、そうですね、総務省が5年ごとに調査しているので、今回は2023年、去年の10月時点での空き家の数なんですけど、
はい、
全国で900万戸、
うん、
前年の2018年、前回の2018年から51万戸増えて、
これ増え方もひどいですよ。
そうですね、30年間で倍ですからね、一貫して増え続けてると。しかも問題なのは、空き家のうちでも全く居住とか使用目的がない放置空き家という、
はい、
もう一番問題になるケースというのは全国で385万戸で、これも37万戸の増、全体で 5.9%、6% ぐらいがこれに当たるということです。
そうなんですね。
結構深刻ですよね。
これやっぱり、まあ、高齢化という問題がもうこれ抜きがたく影響してるんですよね。
背景はそうですよね、今僕がお話したような施設に移る、あるいは高齢で亡くなる、しかもその単身世帯で亡くなっちゃうと、空き家になってしまうというケースが随分増えてきていると、
はい、
で相続された方もそれを売るに売れないような状況っていうのは結構あるみたいなんですよね。
そうなんですね。ですから、まあ、高齢者の息子さんとか娘さんとかっていう次の世代の人たちが今そういう問題抱えてるわけですよね。
それで、しかも田舎の方に持ってる家がそうなってしまうと、全くそれを管理にもいけないようなケースっていうのは出てきますよね。
はい、 まあこれどうするかっていう問題は本当に深刻で、なかなかうまい方法が見つからないんですけどね。
放置すればやっぱり倒壊したり、ゴミの不法投棄の場所になってしまったり、それから今回栃木でご夫婦が焼かれた遺体で見つかったのはありましたでしょう、これもどうも、空き家のガレージが犯行現場ではないかというふうに言われているので、こういう不正な犯罪行為の現場に利用されるということもあるわけ
ですね。そうですね。でこの政府はまあこれ空き家対策の、ね法改正みたいなものもやってるんですよね。
そうですね。去年12月に改正空き家対策特別措置法っていうのは出てですね、まあ、一応対策協会に取り組んできてるんで、これまでは特定空き家というので放置すると倒壊したり周辺に著しい悪影響を及ぼすという物件を特定空き家として決めてたんですけども、今度はその管理保全空き家って一つ前の段階、その予備軍みたいなのも、例えば屋根や柱が損壊してるとか、窓ガラスが割れてるとか、それから庭の立ち木や雑草が生い茂ってると、こういうような点で市区町村がここは管理保全空き家だというふうに判定することができると。でこういうふうに判定された場合は、当然のことながら修理とか撤去とかを指導勧告すると同時にですね、ここが一つミソなんですけど、固定資産税が最大で6倍になる可能性がある、だから持ってると固定資産税はものすごく
かかりますよと、こういうことになるわけ
ですね。いうことで処分する方向に促そうということなんですけれども、
これ伊藤さんだけど、この世の中見てるとですね、新築の家とかマンションとかやたら建ってるじゃないですか今。
そうですよ。
だからね、空き家こう問題いっぱいある中でこれだけ建っちゃって大丈夫なのかなと思いますよね。
本当にそうなんですよね。片方で空き家があって、それの利用ということを自治体の方はあまり推進せずに、これを相続してる人あるいは持ち主に、とにかく早く処分しろだけ言ってて、他方で新築の特に私の周りなんかワンルームのマンションものすごい勢いで増えてるんですよね、だからここら辺っていうのはなんかちょっとちぐはぐな
行政ですよね。そうなんですよね。まあ住宅ローンなんかのね規制緩和も結構してるじゃないですか。だからまあ買いやすくしてるんですよね。
いやそうなんですよね、だから新築へと誘導してて、他方で古くなったのは空き家で問題だと、
これもねなんかさっきの話じゃないけれども矛盾した話だなと、政策的にもなと思いますよね。
イスラエルのネタニヤフ首相は30日、パレスチナ自治区ガザで続く戦闘の休止合意の有無にかかわらず、ガザ最南部のラファに地上侵攻する意向を示しました。恒久的な停戦を求めるハマス側の反発は必至で、戦闘休止をめぐる間接交渉での歩み寄りは暗礁に乗り上げる可能性があります。ニュースズームアップ、二転三転するイスラエル側のガザをめぐる対応、本心はどこに。
伊藤さん、率直に伺いますが、ネタニヤフさんという人は停戦したくないんですか。
いや微妙だと思いますけどね。本心は僕まだまだやめる気はないんじゃないかと。
戦闘続けたい、
彼は今回 の騒動が起きる時に、3つの目標を挙げてるんですよね。1つはハマスの軍事施設の壊滅、2つ目はハマスの軍事部門の指導者の殺害または拘束、3つ目は人質の解放、この3つの目的でガザに侵攻するんだと言って入っていったんです、去年10月に。
3つともまだ実現しませんね。
実現してないんですよ、ここでやめるという選択は多分ネタニヤフさんとしては僕はないんじゃないかと。
敗北を意味するんだ。
失敗だということになりますからね。だからそれは多分彼にはないの で、でしかも昨日発言したのは人質の家族の人との会談の中で、外向けにはもう恒久停戦も視野にいろいろ交渉するぞということを言っていますけども、内向きにはお前人質どうすんだと、30何人だけ解放するって言うんで手を打つのかと、100人ぐらいまだ残ってるって言われて、 それはやっぱりそういうわけにはいかないんじゃないですかという、その国内向けのやっぱりあの発言もありますよね。
我々どうしてもこの停戦合意に向けてっていう話をしがちなんですが、ちょっとこれはそんなに前のめりになっちゃまずい感じでしょうか。い
や、それはなかなかあのやっぱり僕いろんな紛争を見てきましたけど、停戦というのはやっぱりものすごく大変なんですよ、はい、それは例えば国連が強かった時、あるいはアメリカが一強でものすごい強大な軍事力を背景に力を持っている時、こういうすごい圧倒的な力がある組織があれば、力で押さえつけて両方を納得させて停戦させるってことはあり得たんですけど、今回はそういう人いませんか。
いませんね。
そうするとね、これを両方とも の、あの要求をあの継ぎ合わせて、なんとか戦いをやめさせるっていうのは、これは至難の技だと思いますね。
そうか。ということは、まあ、まだまだ停戦合意にまでは道通しと。
道通しだし、こうとにかく停戦してもいつでもまた再開できるんですよ。いろんな口実つけて、だからなかなかこのねガザの人たち の、 あの苦難というのは続くんじゃないかという気がしますよね。
TBS ワシントン支局の樫本照之と涌
井文明です。
ポッドキャスト番組週刊アメリカ大統領選2024では、大統領選の最新の情勢やニュースを深掘り、
現場取材のエピソードや舞台裏も紹介しています。毎週土曜日午前9時頃から配信です。